皆さん明けましておめでとうございます。この新年を迎えるその心境というか心の状態は人それぞれ、特に年齢に応じて異なると思うんですね。中にはあと何回正月を迎えることができるんだろうって、そういうことが気になったり、また子どもの時は お年玉をもらえる、そういう正月だったのが、もらえたのがあげなきゃいけない立場になって、でもまたいずれひょっとしたら皆さんの中にももう一回もらえる方がおられるかもしれません。そのように人によって正月を迎えた時の心境というのは様々だと思うんですね。だけど全ての人みんなが等しい状況で同じ心持ちでっていうか同じものを迎える、そういう時が用意されています。それがこの立川の福音寿教会が掲げているニュークリエーションという新しい創造ですね。普段もよく聞いておられますけど、年の初めということもあって改めてそのことを意識していきたいと思います。そして今それぞれが置かれておられるところは本当にさまざま違うところで、今日お正月元日を迎えておられますけど、皆が一つとして同じものを共有する、その新しい創造に心を馳せて新しい年も始めてまいりたいと思います。ご存知の通り、今読んでいただいた黙示録っていうのは本当に難しい難解な箇所です。黙示文学っていう特殊なジャンルに属しているために、書かれていることをそのまま字義通りそのままの言葉として受け取るのか、何か比喩として表されているのか、いろんな見解が分かれていたりしていきます。そしてまたここの21章までに至るまでには7つの災害とか7つの封印とか7つの何やかんやとか、いろいろなことが、とにかくすごくいろんなことが書かれています。だけど最後は至ってシンプル簡単な明快なんですね。20章の10節でこう記されています。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた、そういう結末があるということです。そして新しい天と新しい地、多くの方はこの地上でのこの過ごす時間が終わると、その天国っていうか、ふわふわした何かふわふわした雲の中にいるような、そんなところに行くんだっていうイメージを持たれるかもしれません。だけど聖書がはっきり記しているのは、私たちはどのような肉体かは分からないんですけど、今はだけどその肉体っていうものを持って復活するっていうことです。そして今日の箇所で最初に読んでいただいたところの新しい天と新しい地を見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないっていう、今ここで過ごしている私たちが目にしている天と地とは異なる、またその新しい天と新しい地があるっていうことなんですね。ここで、最後、もはや海もないっていうふうに記されているのは、この黙示録の中でも13章のところとかで神様に逆らう者たちが海から出てくるんですね。そしてまた当時の人々にとっても海っていうのはすごく不吉なことを予感させるものであった、そういうものがもはや海もないっていうことは、そういう状態になるっていうことですね。そしてこのシャロームっていう言葉、よく立川でも聞かれていると思うんですけど、シャロームっていうのは完全であるっていうか、欠けがない状態、最終状態っていうことですね。だからそれは裏返すと不完全なものがない、そういう海とかそういう不完全であるものがないっていうことですね。その新天新地では3節のところで、見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となる、神ご自身が彼らの神として共におられる。これは先ほど黙想の中で読んでいただいたエゼキエルの37章でも言われている私の住まい、神様の幕屋ですね。神様が私たちのただ中にいてくださるっていう、旧約聖書のいろんな箇所で予言されていた、約束されていた神様が私たちと一緒にいてくださるんだっていう、その関係が回復されている姿ですね。 というのも私たちはそもそも神様の御前からこう追われた存在でした。創世記の3章のところで神である主は人をエデンの園から追い出しっていう、私たちは本当にこう追われた存在なんですね。それがそこへ戻ることができるって、それが約束されている。迷子、子どもの頃に多分迷子になられた方、皆さん 何かしら経験あると思うんですけど、迷子になったその不安が親のところに帰れるっていう喜びはすごいものですよね。それがしかもこう追い出された、まあ、お灸を据えられて、よく僕も怒られて外にこう出て行けって追い出されて、まあ、ドアを開けてもらって帰れる時の喜びっていうものは覚えていますけど、そういうふうにしてその追い出されたところに、だからまさに帰省するっていうか、帰ることができるっていうことですね。帰省って聞くと、まあ、中には心が沈む方がおられるかもしれません。私は嬉しいばっかりなんですよ。帰省できるっていうのはすごく喜びなんですけど、中には帰省って言われると何かストレスを感じる方がおられるかもしれません。特にその伴侶の親元に帰省なんてたまらないとか、そんなことも方もたくさんおられると思います。だけどこの新天新地への帰省するっていうことは、その不完全な親のもと、肉の親のもとにこう戻っていくっていう、そういう帰省とは全く違う、本当に完全な親、神様のもとにこう戻っていく、そういう帰省なんですね。まさにその不完全ではなくて完全なところに戻っていく、シャロームっていうことで、シャロームが実現されるっていうことです。でここでちょっとせっかくなんで、あの創世記の豆知識っていうか、あのアダムっていう言葉は、あの翻訳された聖書の中では2章の20節で、初めて創世記の2章20節でアダムっていう名前が出てくるんですけど、実際言語の聖書ではもっと前の1章26節、あの今日も読んでいただいた中の人を創造しようって、あの人を作られたところの人っていう言葉が実はもうアダムなんですね。そしてこの神様が創世記の3章のところで言われている人っていうのも、これはまあ代名詞で書かれているんですけど、その中の大地っていう言葉が、その人が大地から取られた、大地の塵から取られて作られたんですけど、その大地っていう言葉はアダムと似た言葉、アダマーっていう、これはだからアダムが男性の言葉としたら、アダマーっていうのは女性の形をした同じような土っていう、大地っていう言葉なんですね。そんなふうに考えるとすごく面白いなっていうふうに私は思いました。なぜかっていうと、このエデンのその追われた人アダムはですね、神様からその大地を耕すようにされたって言われていて、まあ、そのだからアダマーですね、 女性を耕すようにって、何かこの世の中のこの構図を表しているように思ったんですね。その男性はだから女性のこのご機嫌を取るって言ったら怒られますけど、女性をこう耕してっていうか、行く必要があるっていうのは、ある意味神様が定められた一つのこの務めとして捉えることができるのかもしれません。で、話戻ってですね、ところでこの神の幕屋が人々と共にあるっていうふうに言われていますけど、すでに私たちはあの新約聖書の第一コリントのところでパウロがこう言っているのを知っていますよね。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられる、それを知らないのか、まあ、知ってるでしょっていうことを言われている。私たちはその神の霊、聖霊が宿る神殿っていうふうに言われています。だから私たちはその初詣に参る必要はないんですね。今日もこの教会に来るときに、あのうちの立川の地元の砂川町ってところでは結構有名な多分神社の横通ったんですけど、普段あまり人がいないけど、こういう時だけは皆さんこう列をなしてっていうか、車もたくさん集まってきて皆さんこう参拝されている。私たちは本来必要ない。だけど今日皆さんここに今来ていますよね。これは何でか、どうして皆さん今日礼拝に来られたんでしょうか。新年早々縁起がいいからっていうか、もしくはこう 横先生のおせちにつられてお腹を満たすために来たとか、そういうことでは私たちはないんですよね。私たちはこの地上においてはなお不完全な状態、そのシャロームを求めているんですけど、シャロームが実現されていない世の中に私たちは生きている。だから今日こうしてここに来ているんですね。福音に触れてクリスチャンとなって、幸いな生活を過ごしていくことができる。だけどクリスチャンであってもなおこの地上にあっては孤独にこう苛まれて、そしてまた賭けがある状態ですよね。この地上において私たちは本当に自分のこの意識っていうか、自分が感覚認識できるこの空間というか、自分の体の中、そして自分の考えることの中でしか存在することができていません。 まるで本当にこう自分の中に閉じ込められているように。だからそのスポーツとかでこうチームワーク働かせて一緒に何かそのやっていく、スポーツで一緒にやっていったり何かを取り組んでいったときに、その周りの人たちと同じことをしてその感覚が共有できた、ワン・フォー・オールじゃない、ワン・チーム、何でしたっけ、あのラグビーの時とかにあった、そういうオール・フォー・ワンとか、そういうふうな感覚に、まあ、スポーツとか、まあ、経験できることはある。だけどそれはあくまで一時的ですよね。ですから私たちはこの共にここに集う者として週に一度ですね、今は礼拝を捧げて、ひとところに神様から一緒に召されたもの、この立川に今来ておられる皆さんは立川に集うために神様が召してくださったものとして一緒に集まって、そしてその互いに支え合って励まし合っていく、そのような関係に私たちはその日々生かされ続けていく必要がある。だからこうして今日も集まっているんですね。子供の頃なんですけど、私は誕生日がクリスマスイブだったんですけど、クリスマスイブにもう絶頂ですね、もういろんな楽しみが続けてくる。だけどその楽しみ、喜びっていう心のワクワクは三が日を過ぎていくと次第にこうひっくり返っていくんです。寂しさっていうか悲しさ、もう一緒に家族が集まってみんなでいろんな遊びをしてにぎやかにできた時間が終わって、また一人に戻っていくっていう、そういう孤独を子供ながらにこう認識するっていう、孤独を味わっていたからです。だから 今の私は明日から帰省できますんで、そういう意味ではすごく嬉しい状態なんです。子供の頃のまさに自分の誕生日が来たみたいな状態である。だけどそれはまた帰省してもまたこちらに戻ってきて、それが終わる時が来る。この教会に集っておられるある年配の方、お年を召された方が、もう年を取りすぎてっていうか、行きすぎて逆に周りに誰も知り合いっていうか、あうんの呼吸で話ができる人がいなくなってしまって、本当に寂しいっていうふうに、なんか行きすぎたっていうふうに、そんなふうに言われておられた方の言葉、すごく印象に残っています。私たちは本当にこの地上においてはそのように福音に触れて恵みの中で生きてはいるけど、なおやはり孤独っていうか寂しさを経験する。だけど新天新地においてはそれがないっていうことなんですね。それがずっと続くっていうこと、それが詩篇の133編でこう歌われていますよね。見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。神様の家族がこういつも神様の御前に一緒に、いつまでも一緒にいることができる、その喜びに味わえるんですね。まさにそれは立川のこの教会が掲げているシャロームっていうか、賭けっていうか、それが全くない、本当に充足している状態がずっと続くっていう そういう幸いです。私たちは本当に今このそれぞれ置かれておられるところで、不完全な世の中においてお一人お一人の歩みは本当に苦しいっていうか、苦しみが必ず伴う、そういうものです。でもだからこそその完成を待ち望んでいるんですね。それがこの修法、今日は修法ないんですけど、修法にも記されている Hope for the Shalom ですね。完成というか完全を待ち望んでいる状態の希望に私たちは生きることができているということです。そしてそのともに不完全な状態なんだけど、その完成を本当に待ち望んでいる喜びに共に味わう、そのために今日本当に皆さんここに集っておられるのだと思います。その新しい天と新しい地ですね、基本的には創世記の最初のところの神様が創造されて、それは非常に良かったっていう、そういう状態へこう戻っていくっていうか、そういう回帰していく、戻っていくっていうことが新しい天と新しい地なんですけど、だから御座に座っておられる神様はそのことをご自身が、私はアルファ、創世記って聖書の最初ですよね、そして黙示録最後であるように、私はアルファであり最初の創造であり、その新天新地で新しい創造であり、アルファでありオメガであり、ある始めであり終わりであるっていうふうに、ご自身のことをこう通して示されている通り、本当にそのような状態なんですね。新しい天と新しい地っていうのは基本的にはその最初の状態に戻っていくっていうこと。そして黙示録は旧約聖書に記されているさまざまな御言葉のこのある意味集約版でもあるんですね。黙示録に描かれていることは旧約聖書をたどっていけば基本的にこうたどり着くことができたりするんですけど、ですから新しい天と新しい地っていうことは特にイザヤ書の最後の部分にすごく関係があります。そのイザヤ書から読み取れる新しい天と新しい地の様子っていうのがこの65章の21から22をちょっと読みたいんですけど、彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる、また家を建てて、そしてそれが他人が住むことはない、そしてまた植えたものを他人が食べることはない、で自分の手で作ったものを存分に、まあ自分で用いるっていう、そのように新天新地はそうなんだって描かれているんですけど、これってある意味そんなの当然というか当たり前じゃないかって言いたい、そのような状態なんですけど、だけどこのそうではない、自分で労したものを自分が享受できるんではなくて他人に持っていかれるっていう、そのようにとことん描かれているのが申命記28章のところで描かれている神様に従わない背いた場合の呪いの状態なんですね。呪いの状態の逆の状態になるっていうことがこのイザヤ書の65章では記されています。でも私たちは今まさにその自分で労したものを、頑張って汗かいて働いたものが誰かに持っていかれるっていう、そういう不条理な世の中に実際まだ私たちは生きています。だけどそれが取り除かれるっていうことなんですね。新しい天と新しい地においてはそれらのものが全て不完全なものが取り除かれて完全な状態になっていく。なぜそんなことが、呪いがなくなったかっていうと、それはイエス様があらゆる呪いをご自身に負ってくださって、パウロがガラテヤ書で記している通り、キリストがあらゆる呪い、打って呪われたものとなることで、その私たちをこの呪いっていうものから贖い出してくださった。それによって私たちはその新しい天と新しい地にこう本当に回復したところに戻っていくことができるっていうことです。そしてイザヤ書の65章にはさらにこのように、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べっていうふうに記されています。あらゆるその本来争うっていうか襲っていくようなものが共に生活していくんだっていう、 まさに神様がこの創世記の最初の非常に良かったっていう場面で創造されたその姿に回復されるんだっていうことが約束されています。アダムの周りにはさまざまな被造物が一緒にいたんですね。神様を一緒に賛美するために新天新地においても新しい天と新しい地においても創造主を共に賛美するものとしてそのような被造物が私たちと一緒にいるんだっていうことですね。だけど、聖書をよく読んでおられる方の中には伝道者の章の3章のところにこのように書かれている記されている言葉があります。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り獣の霊は地の下に降りていくのっていうふうに、まあ、この御言葉から、動物は天にはいない、新しい天と新しい地には獣はいない、まあ、その人間しかいないんじゃないかっていうふうに捉えられたりするんですけど、ここで言われていることは、この直前のところでは人の子たちが獣に過ぎないっていうことを分からせるっていうことを神様はおっしゃっているんですね。19節で人の子の結末も獣の結末も同じ結末だ、そして両方とも同じ息、まあ、これは霊っていう同じ言葉なんですけど同じ霊を持っているんだよっていうことを言われているんですね。そしてその後の誰が知っているだろうかって、これは習字疑問文ですね、投げかけていて、これはイエス様も対応されていて、そしてだから聖書全体に神様がよく用いられるテクニックなんですけど、習字疑問文でイエス様もあなた方は読んだことがないのですかって聞かれた時は読んでるでしょっていうふうに逆でこう強調されているんですね。だからこれも誰が知っているだろうかでっていうことは誰も知っていないっていう、そんなことありえないんだっていうことが言われているんですね。だからその獣人の霊も獣の霊も神様の御前には同じなんだっていうことが徹底的にこう言われている、それを強調するために誰がそんな違うなんてことを知っているんだっていうふうに投げかけられているんですね。そしてイザヤでもそのように記されているように、さらにイザヤでは別の箇所11章のところでも狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、もうあらゆるものがこう一緒にいるんだっていうこと、まさにその賭けがない状態ですよね。何かを襲って襲われるものがあるっていう、そういう欠けた状態ではなくてあらゆるものが神様の御前に一緒にいるんだっていう、まさにシャロームっていう、それが平和ですね。欠けがない状態が実現されるんだっていうことが言われています。パウロも新約聖書ローマ書のところでその被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいる、また被造物のすべては今に至るまで共にうめき、この海の苦しみをしているんだって言っています。だけど、その被造物自体も、この神の子供たちの栄光の自由に預かる、共に被造物自体もこう回復されるんだっていうことが言われているんですね。新天新地において私たちは、だからあらゆるこの被造物と共に、この神様の栄光の自由にこう預かって、彼らと一緒に、神様をこう賛美することができるということですね。今日もあの朝テレビ見ていたらあのニュースというか映像の中であのお参りされていたり、まあ、富士山を拝んでおられたり太陽を拝んでおられる方あるんですけど、そのような被造物を作られたその本当の神様をそれらと一緒にこう賛美することができるんだっていうことです。それが私たちに約束されている新しい天と新しい地ですね。そして最後に新天新地はその、まあ、先ほど申した創世記一章への単なる回帰、もう一回そこに戻るんだっていうことではないっていうことを確認して終わりたいと思います。旧約聖書の預言者たちの口を通して神様の民のイスラエルが背いた、彼らは背信の女イスラエルとか、また裏切りの妹ユダとかいうふうに良くない状態のよろしくない嫁として例えられてきました。 だけど夫である主神様はその背信の子らよ立ち返れっていうふうにその回復を約束されていたんですね。黙示録ではその夫婦関係をこの2節の夫のために飾られた花嫁のように整えられてその降りてくるのを見たっていうふうに言われています。そしてまた21章9節でも花嫁っていう言葉が用いられていて、エペソの5章のところではご自分イエス様がですね、キリストがシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会、まさにその花嫁っていうのは教会なんですね、をご自分の前に花婿が立たせてくださるっていうことが約束されています。そのようにしてこのキリストの花嫁である教会をこう構成していく私たち、そこに属する私たちはその単に創世記の状態に戻るっていうわけではなくて、新天新地ではその御子キリストの花嫁としてそこにこう迎えられるっていうことなんですね。創世記の2章のところで神である主はその大地アダマーというかその女性の形ですねの塵で人アダム男性のものを形作り、その花に命の息を吹き込まれたっていうふうに記されています。アダムですね、確かに男性の形で始まった私たちは終わりにはその花嫁っていうか女性としてその御子とこう一つにされて神様の御前に出る存在とされるということですね。そしてその御子の花嫁として神様のそのご性質をこう受け継ぐものとして神の子供とされてその状態で戻っていくことができるんですね。アダムとエバは最初の創世記の中では自分たちだけ自分だけで神様になろうっていうか神様に肩を並べたいっていう思いから結局罪を犯してしまった。そのように最初の人アダムは書いた状態にあったけど、私たちだけで神様の宮に出るんではなくて御子の花嫁として御子と共にこう出ることが許されている、御子と共に神様のご性質にこう預かるものとされるっていう本当に大きな違いですね。ただ単に戻るだけではないっていうことです。神様の子供として私たちは新しい天と新しい地で過ごすっていうことです。そしてそこではさらに私たちの目から涙を神様がことごとく取ってくださる、悲しみも死も叫びも苦しみもあらゆるものがないっていうそういう状態ですね。だから家族の中で何ですか、福音をはっきりと伝えられなかったというか信仰告白できなかった家族がいるとか、そういうことを思ってこう心を騒がせる、そのような時には本当にこの御言葉ですね、あと次の見よ私は全てを新しくするっておっしゃっておられるその神様が私のその本当にどうなるんだろうっていうふうに思う悲しみとか不安をどう神様は過ぎ去らせてくださるんだろうって、そういうふうに問うことができる御言葉なんですね。あ、ダメなんだっていう絶望ではなくて諦めではなくてどうしてくださるんですかっていうふうに、どのように私の涙悲しみを取り去ってくださるんだろうっていうふうに、その希望をもたらすのがこの黙示録の新天新地の約束なんですね。黙示録は教会へのその迫害が本当に増していた時代にクリスチャン、キリスト者に希望を抱かせるものでした。サマリアの女にイエス様がご自身を命の泉のっていうふうにおっしゃったように、そのように本当に湧き出るこう限る、とどまることがない、そのような本当に完全な状態があるっていうことをもってこう私たちを励ましてくださるものですね。私たちは本当に励ましてくれる。なぜそんなに励ましてくれるかっていうと、この最後7節8節のところでその勝利を得るものって約束されている私たちはあくまで単数なんですね。単数で記されているこれらのものを相続して、 神様の子となるんだけど、しかしですね、逆に周りにいる臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしい人を殺すって、これ全部ものっていうふうに単数で書かれていて、最後のすべて偽りを言う者たちって最後だけが複数みたいに書かれているんですけど、厳密にはこれ全部複数なんですね。臆病な者たち、不信仰な者たち、人を殺す者たち、もうそういう者たち、たくさんのそういう神様に背を向けている、そういう人たちのマジョリティの中で私たちは本当に単数っていうか孤独になる、そういう状態を覚える。それがまあ現実ではあるんですね、今のこの地上においては。だけどだからこそ、その神様が約束を私たちに与えてくださるんですね。共にいるって、共にいてくださるっていうその約束、そして勝利を得よっていうふうに私たちにこう希望を抱かせてくださっています。皆さんもうこの昨日から今日にかけて初夢とか見られた方おられますかね。夢なかなかないかもしれませんけど、夢の中で私は最近というか、悪夢ですね、こんなひどい状態、突然舞い降りてこんなことはないだろうなって、なんか悪夢に気づくようになったんですね。だから夢の中で、あ、これ絶対夢だっていうふうになんか分かるような時があって、するとなんかさっきまでこう焦っていた不安とかそんなものが一気に、あ、これ夢だって自分で気づいて分かった瞬間に全て解放される。だからこの八節のところで、こういう臆病なものとかいろんなそういう勝利を得ることができない状態の人たちは本当にその悪夢にこう囚われている、脅してくるような、そしてまた誘惑するような、そういうものに心を奪われている、夢の中におられるような状態ですね。だけど私たちはこの地上においてはあくまで旅人であって、本当に新しい天と新しい地が約束されているんだっていうことを知らされている、本当にそういう幸いな存在です。必ず約束は実現されるんですね。今日も朝テレビ、またすみません、テレビ何回も話して、ご来光っていうか初日の出をっていう映像が何個か、上空から富士山のなんか合わせて初日の出をっていう映像とか、あと富士山に太陽が昇るのを中継しているんですけど、なかなか雲が出ているためか太陽が出てこないんですね。こう明るくなってくるんだけど、だから多分テレビの関係の人はちょっと焦ったかもしれません。予定通りに進まないというか、なんか光は漏れてきているんだけど実際太陽が頭出してくれないから、だけど必ず太陽は頭を出すんですよね、ご来光がある。そのように、そう、不安というかどうなんだろうって、いつなんだろうっていうか、そのように私たちは状態に今生きている。だけど必ずその天体の運行をご支配されている神様ですよね。その神様が必ず太陽をこう私たちに見せてくださるように、そのように必ず御言葉を持って私たちにこの今の被造世界を作ってくださったことが、光あれっていうふうに御言葉を持ってこの世界を始めてくださった神様が、その同じ神様がこの最後ですね、この行き過ぎた21章5節の「見よ、私は全てを新しくする」って、そのように最初に言葉を持って世界を始めてくださったことが、同じ言葉を持って全てを新しくするっていうふうに約束してくださっている。そのように覚えるときに、本当に私たちはこのそのもたらされる希望、シャロームっていうものにこう心をワクワクさせるっていうか、本当に慰められて励まされて生きることができるので、生きることができるのではないでしょうか。 この年の初めに本当にそのような約束が私たちに与えられているんだということを覚えて、この1年も多分いろんな経験を皆さんされていくと思いますけど、そのことを覚えて本当にこの新しい年の一日一日も共に御言葉によって生かされるものとされていきたいと思います。お祈りします。御祭典の父なる神様、私たちを創造してくださったあなたが私たちにすべてを新しくすると、その御言葉をもって希望を与えてくださっていることを感謝します。この新しい2026年もお一人お一人が置かれているさまざまな状況は違いますが、あなたが私たちに与えてくださっている約束、新しい創造はすべての人に等しいものですから、どのような状況に陥ったとしてもあなたのその希望を、あなたに希望を抱いて私たちが過ごしていくことができますように、この一年も共にいて導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。